バスケットオークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは、246回目バスケットオークラジオを始めたいと思います。本日お送りするのは岸と
桐です。
どうもこんばんは。
こんばんは。
今日もテイク3ぐらいやっちゃいましたけど。
そうですね、音いいですね。
音良くなってよかったわ。いや実はね、はい、この話何かリスナーさん分かんないと思いますから説明しますと、なんかねケーブル、マイクとパソコンをつなぐケーブルがちょっとねなんか壊れてて、ブツブツブツブツブツって音が入ったんでびっくりしてたんですけど、約10分ぐらいやったな。
そうですね、
復旧するまでね。
はい、
なんとか綺麗に撮れてるんではないでしょうか。
わかりました。
さあさあさあさあさあ、早速ですけど久しぶりの収録で、はいはい、今日は何のバスケネタを披露してくれるんでしょうか。
今日はですね、アンダー18とアンダー16の日本代表のメンバーがちょっと発表されてましたんで、
これって前から発表されてるよね。
前から発表されてます。ただそのやっぱり落ちたりまた選手が加わったりとか、
なるほど、
そういった感じで、アンダー18の方が3次強化合宿、アンダー16の方が第10次強化合宿っていう感じでメンバー選ばれてますね。お
ー、すごいね。
そうですね、キーチ隊長もよく知ってる方、選手たちがたくさんいますよ。
いるの？ちょっと紹介してよ。
わかりました、じゃあまずはアンダーの、16の方から発表したいと思います。
お願いします。
はい、桜ヶ丘富永選手。
はい、
富永選手。はい、洛南高校笹山陸選手。
はいはいはいはい。
中部第一中村拓人選手、土浦日大山崎選手、土浦日大ゆき選手、はい、近大附属、岩崎選手、福岡第一川村選手、広島南から三谷選手、人生学園から松尾選手、実践学園から江原選手、福岡大大堀横地選手、
有名ね、
はい、洛南高校星川選手、
はい
はい、横須賀市立坂本中学3年生田中力選手。
中学生で16に入ってると。
そうですね、
A 代表にも入ってたのね。
そうですね、
A 代表はもう引っこ抜かれてしまった。
落ちてまた入ったりとかっていう感じだったんじゃないですかね。
あ、そうですか。
はいはい。今はなんか男子日本代表候補の強化合宿参加してる感じですね。
ああ、そうなんだ。やっぱ参加してるんだ。
はい。
おお、なるほど。
はい。で、及び、同時期に発表されたのが、アンダー18日本代表候補メンバー。はい。こちらもずらっといきますよ。
はい。
明星高校相原アレクサンダー学選手、県立福島南から半沢亮太選手、はい、山形県の羽黒高校斉藤瑠衣選手、はい、船橋市立の船橋高校野崎選手、はい、初芝橋本高校、坂本選手、福大大堀から土屋選手、明星高校田中優也選手、福岡第一松崎選手、洛南高校飯尾選手、福大大堀から中田選手、県立戸浦から、岸永選手、開志国際和田選手、大阪学院高校金田選手、福大大堀から浅井選手、桜ヶ丘富永選手。
桜ヶ丘富永選手。
はい、こちらはあれですね、アンダー16、18同時選ばれてますね。
へえ、
はい、
代表合宿あったらどっち行くんだろうね。
いやー、かぶってなければ両方出るんじゃないですか。
ああ、そういうことか、そういうことか。
はいはいはい、
すごいね。
はい、ラストが静岡学園高校1年生市川選手。ここがねミソですよね。みんな3年生2年生がずらっと並んでる中に、静岡学園1年市川選手ってどんな選手って思うじゃないですか。
思うね。どんな選手、はい、
この選手はですね、身長がなんと2m5cm もうすでにあります。
でか
っ。でかいですね。
すごいな。
はい、まあ選ばれてもおかしくないかなと。
なるほどなるほど、それは選ばれてもおかしくないね、はい、
ですね。なおかつアンダー16の方が近いわけですよね。
うんうんうんうん。
だけどそこをあえて飛ばしてのアンダー18に 入ってますんで。
なるほど。
これまたね、うん、楽しいというか、うん、まあ、静岡県といえば飛龍、
うん、
それから浜松学院と、うん、そういった強豪校がある中に、
うん、
静岡学園は、うん、文武両道で、うん、全国経験が今まで2回もしくは3回あると思いますけど、
うん、
はい、なかなか静岡県勝ち残るの難しいんで、この市川選手が、
うん、
まあ、あと1年後2年後、うん、3年生になった時とかに、うん、勝ち上がってるようであれば多分チームの要となってるんじゃないかなと。
なるほど。
また自信につながりますよね、すごく。
絶対そう。
まあね、こうずらっとパーと並んでますけど、
うん、
まあ、やっぱり関西はちょっと大阪洛南ぐらいですもんね。
そうやな、寂しいなと思って聞いてた、
うん、そうですね、まあ、橋本が、うん、まあ、関西ですけどね。やっぱり関東かもしくは福岡、
うん、
そっちが多いですね、うん、東北とか、
そうやな、
ね、ここにも育英高校っていうのも出てほしいですよね。
そうやね。
はい、
で、池修斗くんはどうだったの？ちょっと今外れたのかな？池修斗くん
入ってないですね。
まあ、はい、でもこれまた復活して入ること、田中力くんがまた A 代表呼ばれたりとか、
そうですね、
みたいなことで ね、一応名前は残ってるんでしょうね。
そうですね。これはやっぱり留学生は入れないですもんね。
それは入られへんのかな。まあ、国籍があればいいのかな。期間、
そうですね、だからハーフだったらやっぱり入れて、帰化ってやっぱり高校3年間で無理ですよね。
いや、ハーフでもやっぱ国籍あるでしょ。
ああ、なるほどなるほど、そういうことか。
そうですね、
まあ、まあ、日本のバスケットの発展につながればどんどんやっぱりね、中学生でも選ばれるっていうのが証明されてるんで、
そうやね。
はい、また A 代表の方に入ってっていうとね、15歳と半ば27歳とか30歳とかと対戦したりするわけなんで、いい経験になるじゃないですか。その社会経験にもなるし、
そうやな、
まあ、人間的にもね、成長できるんじゃないかなと思いますんで、どんどんどんどんやっぱりそういった感じで挑戦してほしいですよね。
そうやね、
はい、
なるほど。
まあ、そんな発表がこの、まあ、1週間の中でありましたね。まあ、関西って雪降ってるんですか？
関西雪降ってるよ。チラチラ降ってたりしますね。今日めっちゃ寒い。
なるほど。積もる程度は、ではないと。
積もる程度ではない。
なるほど。まあ、関東はね、この1週間の間に大雪がありまして。まあ、23センチぐらい積もったんで。
すごいよね。
相当ですね。もう本当に。いっぱい渋滞の中、またすごい事故も多かったみたいで。
ああ、そうなんや。
はい。また1月31日の夜から2月1日にかけて、これはもうもっと高確率で雪が
普通に
積もるだろうって天気予報では言われてますね。
なんか抜け道の見えない大寒波ですね、これ。
そうですね、ただし大雪にはならないだろうってことなんでね、5センチぐらいとか、
それでもすごいよ、
積もるんじゃないかなと。ただ東京都の23区においての5センチっていうのは、相当麻痺しますよね、交通が。
そうやんね。
はい、もうだいぶね、学習してるんであればやっぱりちょっと早く仕事を上がらせてもらうとか、そうしないとまたね、6時ぐらいがすごい雪降ってくるんじゃないかなと。
これでもめったにないよね。
そうですね、4年ぶりになるんですよ。あ、
それでも4年ぶり、5センチは4年ぶりやろ、
はい、4年前にもこれぐらい20センチぐらいのやつが積もってですね、ちょうどまた1週間後ぐらいにまた雪が降って積もったっていうのがあるんですよ。
ああ、ほんなら同じような感じか。
そうですね、この4年間ほぼなかったですね、まあ、うっすらぐらいもしか降ってないとか、そんな感じで。
そうか、じゃああれ、キリさんが何、関西を捨ててから2回目ってこと？
捨てて、いやいや、そんなことないですよ。もう十何年関東に来てるんで、まあ大雪は何回か経験してますけど、 そうそう積もらないことの方が多いですね。
なるほど、2回目か、はい、魂を売ってしまってから2回目、ね、
魂売ってないけど魂売ってないけど、
うん、関西をもう捨て去ってから、
いや捨ててもないし、全然関西戻ってますから。
え、あれポイしたんいつやった、20年前や、何年ぐらい前に捨てたの、俺たち
は捨ててはないですけど、ちょうどに、ポイしたのもだいぶ25年ぐらい、
ポイしたんって言っちゃってるや
ない、ポイしてない、ポイしてない、ポイはしてないけど、うん、もう20年超えてますね。
そうか、
はい、
うん、口が滑ったな今、
いや滑っちゃったな今、やられちゃった
どうですか東京の生活は、うん、東京って埼玉
の、いやもう全然、うん、あの居心地いいですし、慣れ、うん、もう慣れたというか、
うん、
うん、人生の中の半分の時があったんですけど、今はもう関東の方が勝ってしまってるんで、
ああそうか、
うん、でもまあね、いつでも帰れますし、
うん、
そう考えるとこっちに拠点を置いとくとバスケットはいいですよね、
う
ん、
そうやな、
はい、関東の試合も多いですし、
うんうんうんうん、
まあインターハイになるとどっこいどっこいじゃないですか、九州の方だったらちょっと遠いですけど、
うんうんうん、
逆に福島、去年みたいな福島は、
うん、
こっからだったら全然行けますね、
ああそうやな、
はい、
うんうんうんうんうん、
で今回は関西と関東のまあ間ぐらいですかね、愛知になるんで、
うんうんうんうんうん、
これまた行きたいなって思いますけどね、
うん、なるほど、いいよね、そういう意味では環境的にね、
そうですね、
羨ましい、
で前回のあのバストラ聞いていただいた感じですよね、あの、
うん、
まあ編集してもらってるんで、
まあ一応編集はねほとんどしてないよあれは、
あ、そうですか、
うん、聞きやすかった、もうジェラシーやわ、ジェラシー、
いや、まあね、もっともっと喋れるんですけど、あれ以上喋るとね、
うん、
うん、あの投げ捨てられそうだったって30分で30分でやめとこうって、
じゃあね、あの体調が投げ捨てられそうだったよ , 笑いすぎやからね、まあ笑い事じゃないレベルのクオリティやったからね、
むちゃくちゃた、あれね、もうこれからどんどん活かしていきたいと思います。
もう岸主体調抜きで？
いやいや、そういうことじゃなくてですね、あの携帯さえあれば、まあ、結構離れたところから収録してるんですよ。
う
ん、
あ、そうなの？
はい。でね、喋ってるのと携帯は、うん、机の上にポンと携帯置いて喋って対談してるんで。
お
ー。まあ、いちいち携帯の方に向かってちょっと大きな声出してるわけでもなく。
おー、そうなんだ。
普通に喋っててあの大きさなんで、
お
会場とかでちょっとね、この人とちょっとお話しして収録上げたいって思ったら簡単にできるかなと。
いいね。
はい。
うん、いいこと学んだね。
で、そうですね。
あれさ、まあまあ、直に会って収録したわけやんか。
はいはい。
そこをさ、ちょっと電話でトモさんとつなげ、
はい、
さらに録音し、
はい、
それを、俺に送ってくるっていうことも可能っちゃ可能？
いや、可能だと思うんですよ。
そ
したらもうこれから体調いらなくなっちゃうんですよ。
クソ、可能なのかい可能なのかい、何やねん、ほんまに。
トモさんね、多分ずっと自分と電話で、多分バストラ終わっちゃうと思うんで。
ああ、終わっちゃうね。
はい。
もう出番ないやん、岸隊長。編集だけやん。
岸さんお願いしますって原稿を上げるような感じでね。
あ、ほんまやな。
ピッて LINE のところにグループにつけたら上げてもらったら、
もういつまで経っても既読にしたらんとこいやいや、でもね、本当に実はね、
はい、
ちょっと最近バタバタしてましてね、これ
しますよね、
できればいいなと、その電話でつなぎ、はい、さらに収録し、そのデータを俺に送ってきてもらえたりしたらもう完璧やなとか思ったりしてて、
まあね、この1週間4人ともほんまに厳しかったと思いますね、
みたいな。フジモンもね結構忙しかったみたいね。
いやー、だいぶ忙しいと思いますよ。そのね、トモさんとこの前あった、新橋もやっぱり呼んでたんですけど、
ああ呼んでたんや、うん、
あのね、来るのが多分11時半ぐらいで、まあ彼ね、それでも来ようとはしてたんですよね。うん、でも11時半に来られたらかなり迷惑じゃないですか。
迷惑とは言わんけど。
いやいや、もう迷惑とは言わんすけど、もう電車で帰れなくなっちゃうと思って。
まあね。
ここはもうサクッとね、うんうんうん、6時半にトモさんと会って、ええ、こう1時間か2時間かな焼き鳥食いながら、まあ、ちょっとバスケットの話しながら、
うんうんうんうん、
で収録行っちゃいますってトモさんが言うから、
うんうんうん、
行くっつってカラオケ行って、
うんうんうん、
もうほんま短時間でパパッと撮って、
うん、
出てきて、
うん、
1時間いたんですよ新橋の、うん、有名なビッグエコーさんですよ。
おお1時間ビッグエコーね、
うん、1時間でビッグエコーで大体どれぐらいなんですか関西だったら。
2000円ぐらいちゃうの。
2000円ぐらいっすよね。
うん、
まあ、なんと2人で多分ね5000ちょっとだったのかな。
高っ。
高いんですよ。
むっちゃ高いやん。
むっちゃ高いんですよ。だから、まあ、新橋も品川もね、まあその辺やっぱ高いんですよめちゃくちゃ。
新橋なんか安そうな気するけどな。
うん、他の飲み屋さんとかはまあ結構サラリーマンの街って言われてるんで、
うんうん、
それなりの金額だったりするんですけど、
うんうんうんうん、
うん、そこはちょっと高かったっすね。
へ
ー、はい、
そうなんだ。
そうなんですよ、
うんうんうんうん、いやそれは結構高いな。
うん、高い。でもね全然びっくりはしました2人とも。
うん、そうやな、
うん、けど全く
その年収に見合う収録ができたよね。
そう、いい収録ができたなと思って、
うんうんうん、
うん、まあこれは良かったと思ってすぐLINE の方に上げさせてもらいましたね。
なるほど、ありがとうございました。
はい、
まあこれね本当に僕ね人生初ですよ、そのなんていうか、
あ、なるほど、
バストラに僕が出なかったっていうのはね。
あ、そうですね。そうなんですよ、今まで一人バストラっていうのがあった回があったと思うんですけど、
うん、
それとは逆に騎士隊長出ないの巻ってやつですね。
そうそうそうそうそうそう、寂しかったいや嬉しかったよ、ね、あれできるっていうのはほんまに大きいと思うで、これから。
ああそうっすか。
うん、
あれ一番ね最初に反応があったのがフジモンだったんですよね。
おうおうおう、
これめっちゃええやんみたいな。
うんうんうんうん、
多分電車の中で聞いてたんじゃないですか得意の。
うんうんうん、
これはいいって言ってこう、うん、ラインに入ってたんで、
うん、それとフジモンにはねいろいろ試合見に行ったりいろんな人と会う中で、はい、できればそれ、はい、ちょっとインタビューできないのみたいなね。
できますよね。
なあ、そういう話をしたことがあったので余計にね、うん、いいなってなったやろね。
これがね2018年は、
うん、
活躍してくるんじゃないかなって思いますけどね。
そうやな。
うん、だから試合会場とかインカレとかまあいろいろリーグ戦とかある中で、
うん、
まあ前で言うとインカレ大阪体育大学の元選手と会ったりとかもしたんですけど、
うんうんうん、
まあ、ちょこっと1分だけいいとか3分だけいいっていう感じで、
そう、
試合終わった後の生の声とかね、
うんうんうんうん、
パッと収録できますもんね。
まさにそれ、
ね、うん、で顔と顔が見えるんで、
うん、
まあ、被ることなく、うん、まあ、向こうも話しやすいですし、
うんうんうん、
まあ、こっちも撮りやすくて、
うん、
すぐ生のものを隊長の方に送れば、
うんうんうん、
すぐバストラでアップできるかなと。
そう、ほんで LINE で送ってくれてるしな。
はいはいはい、
あれも楽
だから他の、ね、グループの人も見れるっていうか、うちら4人がね、
うん、
聞けると思うんで、
あれは素晴らしい。すっごいねこっちも扱いやすかった。パソコンに僕は LINE をインストールしてるんですよね。パソコンで LINE 使えるのはご存知ですか。
はいはい、知ってます。
うん。で、あそこからファイルをピッて取ってきて、ペッペッペーって感じやで。ほんまに。すっごい楽やった。
いやーもうすごい、撮る方も楽ですよ。
それでちょっとやってみようよ、一回。電話の収録ね、この普段撮りっていうのもやってみようよ。
ああ、そうですね。
ほんなら俺、ちょっと、病院やからさ、なんせ。
はいはいはい。
行ってる、はいはいはい、最近ねバタついて行ってるっていうのが病院に詰めてるので、
はい、
あんま電話はできないんだよね。
なるほど、
うん、だから収録もちょっとしにくいので、できたらそのデータ送ってくれたら黙ってこう仕事できるんだけどね、
はい、
ちょっとそれ挑戦してみてくださいよ。
はい、 うん、OK です。
そういえば人生初っていう話で今なったけど、
はいはいはい、
なんか最近人生初体験みたいなのある？
あるんですよ。
あるん、はいはいはい、ちょっと聞かしてよ。
私1日に2回散歩行くんですね、うん、あの愛犬のマロと。
おお、マロちゃんね。
はいはいはい、まあ、大体仕事前に朝行くのと、うん、まあ、仕事帰ってきてから、まあ、この時間ぐらいですね、夜9時とか8時とかから散歩、まあ、大体30分ぐらい行くんですけど、
うんうんうん、
喜ぶんでね、
うん、
でその中でも雪がものすごい好きなんですよ。
ああ、そうなの。
はい、
う
ん、だから雪の中だと結構遊んじゃって。
おお、いいやん。
っていうところなんですけど、いい、うん、なんかね、この前雪の中にいきなり猛ダッシュしてって、
うん、おうおう、
なあ、まあ雪が好きやからしょうがないなと思いながら、
かわいいね、猛ダッシュってめっちゃかわいいな。
はい、ちょっと長かったんですよ。なんか雪掘ってるんですよ、ちょっと。
ほう、
前足で、
ふんふんふんふん、
あんまり掘れてないのにと思いながら。
ほう、
そしたらね、
うん、何ここ掘れワンワン話みたいなってきたやん。
そう、ここ掘れワンワン話ってやっぱあってですね。
何があった？
そこ掘ったら、
うん、
なんと、
おー、何何何、
財布が出てきて。
嘘やろ。
埋まってたんですね。まあ、あの時は積雪20センチ以上積もってたんで。
おお。
で、
うん、
あ、もう怖いわこれと思って、もうびしょ濡れの財布だったんですけど、
おう、
まあ、中身が多分ね、ちょっと入ってたと思いますね。
はい、
だそんなことよりもやっぱ、まあ、免許証とか、
うん、
でカードとかがあるんでね。
いやいや、ごめん、そんなことよりも中身のちょっと入ってた金額がいくらかの方が気になるわ。
それ2万円ぐらいは入ってました。
入ってるじゃないか。
はい、おう、でもまあこれはもうね、もうマロがこのまま見つけてすぐ交番行って。
ああ、行った、
うん、交番行ったらまあいろいろ書くんですよね。
はいはいはい、
で向こうからの俺の電話いりますかとか。
はいはいはいはいはい、
はい、わざわざ私はいりませんみたいな、
うんうんうん、
であと向こうの方からの謝礼として何とかかんとかとか言われるんですけど、
うんうんうん、
まあ寒、まあ、工場の中もそんな暖かくなくて寒くて、
うん、
で、まあ、今回はまあ犬も入っていいよっていう感じで入れてもらってたんですけど、うん、あんま長くは入れないんでパパパッと書いて、うん、まあ、それでも15分ぐらいいたのかな、
うん、
まあ、それで帰ってきましたけど。
すごい話よ、それ面白い
なかなかないでしょ、そんな。
ないないないない。
はい、であれが、まあ、話ができないじゃないですか、犬と、
うんうん、
分かっててやったのか、うん、それともたまたま掘ったら出てきたのか、
うんうんうんうん、
そういうのっていつも、もうどんな気持ちでそこ掘ったんでしょうね。
ほんまやな。
ただ匂いは半端なくいいんですよね、やっぱ犬って。
うんうんうん、鼻がね、
鼻がむちゃくちゃいいんで、
うんうんうんうん、
鼻の人間の何百倍とかいいんですよね、鼻嗅
覚が。もっとやろ。
元でしたっけ。
うん、へえ、すごいな、面白いな。
伊達に普通にね、
うん、
いつも飯食って寝て、寝ることがもうほとんどじゃないですか、犬。
まあそうやんな。
はい、
うん、
まあたまにこうやって活躍することもあるんやなと
思って。嫌ってもらった人もよかったな。
はい、その際は多分その本人に戻ってるんじゃないかなって思いますけど。
うんうんうんうんうん、
はい、
なるほど、いいことしましたね。
そうですね、
ま
あ、雪もそんな悪くなかったですね。
ねえ、ほっこりするいい話でございましたね。
はい、
うーん、
体調はどんな話なんですか。
体調はね、ここ最近で人生初といえば、さっき言ったそのあれですよ、バストラの話と、
はいはいはい、
あとありました、ありました。いや、父がね、ちょっと、
はい、
病気じゃないんやけど、
はい、
大動脈瘤って言ってね、
はい、
大きな人間のこう体の中心を通ってる血管がちょっとコブができて、そこがどんどん膨らんでくると、
はいはいはい、
でそれが破裂しちゃうともう即死。
なるほど。
だからそれをちょっとなんとかしましょうっていう手術、まあ、結構大手術みたいなんですけどね。
はい、
でそういう まあね、うちは幸いにしてその父も母も元気だったので、
はい、
なんというかな、そういう 介護みたいなことにはちょっと触れたことがなかったんですよ。
はい。
でそれがね、もうちょっとここ初めて父の大手術で、僕もちょっと張り付いとかなあかんような、張り付いとく必要ないんですけど、まあ手術も長い時間手術するんですけど、はい、その間もずっと病室の近くにおってくれと。
なるほど。
手術室の近くにおってくれと言われてまして、
はい、
でその後の術後の回復もやっぱりちょっと時間がかかるぐらい大きな手術なんで、
はい、
その後もやっぱりある程度看病が必要ですよというような、
なるほど、
ことになってまして、
はいはいはい、
同時にね、いろんなこう、はい、仕事とかのトラブルなんかも対処していく中で、
はい、
いやーほんまにちょっとバストラも大変やなと。
はい、そりゃそうですね、
いうところにこの前の収録があったので、
なるほど、
これはできると、はい、いやほんまにね、みんなにマジで相談しようかな思ってたとこやったんですよ。
なるほど。じゃあの収録は良かったですね。
良かったんですよ、ほんまに。
タイミング的にも良かったし、あの1回分はまああの、ね、ピッて収録したの編集なしで上げてるっていう状態ですもんね。
そうなのよ。
なるほど。まあ、今回ちょっと戻ると、そのやっぱりその病気っていうのに気づいたのは、なんか異変があったから分かったんですか？
あ、これはね、父がもともと首が悪くてですね、
はい、
よく病院で検査とか受けてたんですけど、その検査のついでに見つかった大動脈瘤。
なるほど。
だからそれがなかったらもう痛くも痒くもなんともないんで、
なるほど、
体調もなんかおかしいなとかないらしいんですよ。
ああ、わからないままだと突然っていうことがあるんで、
そう、
これを機会にってすごく良かった方ですよね。
そうなんですよね。ただものすごいリスクもあって、
はい、
まあいろいろ、まあね、リスナーさん聞いても面白ない話なんで、これは別に言わないですけど、まあ、はい、いろんなリスクがありますよという説明も受けてまして、これが
なるほど、
その果たして手術して良かったのか悪かったのかっていうのは、これやってみないとわからないというのが明日でございます。
なるほど。
これね、もうバストラリスナーの皆さんのこう力を借りてですね、なんとかうまいこと言ってくれと、
はい、
みんな祈っといてください。
わかりました。
そうするとね、余裕でバストラできるんですけど、
はいはい、
やっぱりその術後あまり思わしくなければ、ちょっとバストラにも影響が出るのかっていうところになってきてるんですけどね。あの収録がうまくできるのであれば、まあ体制に影響なく皆さん聞いていただけるんですけどね。
そうですね。
ただちょっと誤算やったのが、
はい、
いい出来だったなっていうところですよね。大変ね、悔しいながら私隊長も楽しく聞かせていただきまして、初めてね、こうリスナーになって、もう絶対編集するから一回は聞くじゃないですか、
はいはいはい、
自分が撮ったやつっていうのを聞いて配信するんで、
はい、
まあ、配信されても楽しみなことなんか一個もなかったんですけど、
はい、
もう撮れましたって言って、これどうぞって来た時はね、ちょっとえ、何や何や、どんなんどんなんみたいなね感じで、
そうなんですよね、
楽しみになって聞きましたよ。
岸隊長以外の3人は、
ええ、
あのバストラを、
ええ、
まあ、出てる立場でもありながら、
うんうん、
自分が出てない回がものすごい楽しいんですよ。
まあそうやろうな。
で、それは多分ね、トモさんも思ってるし、うん、自分もそう思ってるんですよ。
なるほど。
だから自分も出てない回が一番楽しくて、いつもバストラを聞いてるんで。
楽しみになるよな。俺も初めての体験やったわ。
だからリスナーの方も、うん、あ、こういう思いでバストラが上がった時に、あ、すぐ聞いてるんやなっていうのはすごいわかるんですけど。
なるほど。
唯一一人だけ分かってない人が岸隊長だったわけ。
ああ、そうやんな。
で、今回それを経験してもらって、これでみんな、まあ、うん、こんな感じでバストラ聞いてるんやぞっていうのを分かってもらってよかったっすね。
いやー、ほんまに面白かった。
そうなんすよ
ねー、これなぜ今までしなかった。
いやー、今までっていうかね、トモさんと隊長だけがやってたバストラだったんで、
あ、まあまあまあ厳密にはね、あの愛ちゃんっていう人も
見
たんですけどね。
だからどんどんどんどんやっぱ進化はするんですよ。だって昔のバストラ聞いてると、おいおい、いつからどこまで休んでたんやっていうのはあるじゃないですか。
あるあるあるある。
だから今はもうほんまにコンスタントに1週間に1回、もしくはもう1週間に多い時は2、3回っていう感じになって、
そうやね、
だいぶまあ定着してるんで、逆にリスナーの方が追いついてないのかなっていう部分もあるんですけど、これまたリスナー目線で言うと、いやちゃんとね、あの上がってきてるのは毎回見てるよって言われるんですね。
なるほどなるほど。
ただそのやっぱタイトルとその書いてある文から見て、こっちも選んで聞いてるから大丈夫やねみたいなこと言われるんですけど。
なるほどね。
だからもうやっぱ目に留まったのは多分みんな聞いてくれるんじゃないかなと。
なるほど。
思いますね。
なるほどね。いや、やっぱりさ、その今は4人で回してるじゃない。
はい。
で絶対に なんていうかな、僕が入って収録をしてたわけじゃない。
はい。
で3人バラバラが多かったよね最近。
そうですね。
いや楽しくてすっごいいいんだけど、やっぱりね、ちょっと無理してたところもありまして。
はいはいはい。
だから翌日早いんだけど、どうしてもやっぱ自分も撮りたいし、
はい、
でバスケ情報を一番こう手っ取り早くこう得られるので、
はい、
いつもなら普通に電話で聞いてるところをこう収録することによってみんなにも一緒に聞いてもらえるんかなっていうのもあって、
はいはいはい、
ちょっと最近のバスケ情報どないっていうのは聞きたくて収録してたからいいんだけど、
はい、
やっぱりね3人バラバラになって夜収録編集配信まで行くと結構ね、まあスケジュール的にはすっ転びそうなギリギリのところでやってたところもありまして。
そうですね。
だからこの前の2人の収録はちょっと大変心強く思いました。
ありがとうございます。
まあちょっとね、こう、まあ、先言いましたように明日から父が病院に入って、僕はちょっと看病手を取られるので、
はい、
この辺ちょっとやってもらえたらなと。
なるほどですね。
ちょっと調整してみてよ、ほんま実験したり。
ええー、わかりました。
な
ん、はい、
なかなか楽しいもんですよ。
そう、楽しいですね。もう慣れたもんですよね、このバストラでこうやって今、いつも通り私は車の中、で体調はまあパソコンの前でちょっと喋りながらっていう感じですけど、全然かぶらないですもんね、顔見えないのに。この辺はやっぱりね、慣れたなって思いますわ。
そうやね、最初の方はめっちゃ被ってたもんな。
被りますし、まあ、タイムラグがなくなったっていうのも大きいですね。
そうやね、 Wi-Fi 入れてよかった、ほんまに。
いや、ほんまですよね。
めちゃめちゃスムーズ。
それからまあ、この前みたいな新しい試みとして顔を見ながら、携帯置いて喋れるっていうのはもうすごいやりやすいです
な。
はい。これが2018年、なんかに役立ってくると思いますよ。
そうですね。
はい。
ありがとうございます。
はい。
岸の人生初トーク以上でございます。
はい。
まあね、同時に皆さん、
まあまあまあね、それなりのバスケットと、まあ、この前の収録の話とかできてよかったですよね。
そうやね。
はい。
またよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日はこんなとこですか。
はい。
ありがとうございました。皆さんも246回目のバスケットオークラジオを楽しんでいただけましたでしょうか。本日もお送りしましたのは岸と
桐でした。
See you next time. Bye bye.
Bye bye.